まずはふみおくんのガラゲーに、
はい、
タブ鉄大学のタブさんです。
はい、いきますよ。
あえて、
はい、あえて締めて音を刺しました。まあガラパゴス携帯というか、これ便利なもんですね。いや、
ほんまにね、シンプルが一番ですよ。
これはいいもんですよ。
ドコモが出した。だからそれ富士通が。
富士通がやってるんですよね。富士通もすごいです ね。さあ、それじゃ行きましょうか。
はい、
蓋を開けまして、まず出てきました。台と書いております。おはようございます。台があって。
おはようございます。
そして次国家線が一本引いてまして、
はい、
タブさんの文章です。
はい。
今日は木曜日でしたね。
そうですよ。
週の半ばに休みがあると感が狂います。
あ、そうそう、休みでしたね。
とにかくにも皆さんお元気でお過ごしの お過ごしでしょうか、
うん、
さて自分のお腹の具合ですが、
あ、それね、どうですかね、
これ皆さん心配しております、はい、もうタブさん一人じゃないですよ、
はい、
まだ痛いのは痛いのですが、おそらく大したことはなさそうです。
あ、
まあ、ちょっと報告させてくれました、
うん、
酒井さんも心配していただきましてありがとうございます、
うん、
実は、
うん、
大丈夫だと高をくくっていた便潜血検査で、
はい、
まさかの陽性という結果が出てしまい、
ほう、
はい、えらいことやってですね、
うん、
人生走馬灯状態で、
うん、
近所の比較的大きな病院へ行ったのですが、
はい、
とりあえずの CT 検査では、うん、特に異常は認められず多分大丈夫だという医者の見解をすでにいただいておりました、
うん、
まあほっとしたっていうことなんですね、うん、それでまた続きます、
はい、
なので、
はい、
おそらく大丈夫ですと本人もう一つ自己判断し
はりました。まあ、ちょっと一回ドキッとしたんですけど、
まあ、それからと続くん、ただ鮮血があったのは事実なので、
うん、
内視鏡検査はしておきましょうということで、
いわゆる大腸検査ってやつですね。
結局、はい、検査からは逃れられない運命のようです。
あ、なるほど、ね、
が、
はい、
鮮血検査で陽性が出た時は、はい、本当にビビりました、
うん、
調べなくてもいいのにねで、
うん、
大腸がんについて、
うん、
検索して腹痛があるから、うん、あるからステージ3まで行っているとか5年生存率はどうやなどとやっては落ち込んでいました。
ほうほう、ね、
こんなもんです。
いや、本当自分の身になるとね、
わかりますよね、うん、はい、大腸がんは通常進行がゆっくりなので、
うん、
定期的に検査を受けていればいきなりステージ3や4が出る可能性は低く、
うん、
自分のように余計な心配をすることはないと思います、
うんうん、
まあ自分も確定診断ではないのでこの先どんな結果があるかは分かりませんが、
うん、
普段から検査を受けてほいた方がいいと思いますと。これ教訓らしいですね、
うん、
そのね、
うん、
とにかく、
はい、
皆さん体に十分気をつけくださいと、
うん、
お付けください。それでは今日の収録も頑張ってくださいというところで、
はい、
終了いたしました。本当皆さんご心配かけております。
いや、ほんまにね、
はい、まあ、こんだけ心配してくれはる人がね、やはりということは、うん、タブちゃんもすごいですよね、
うん、
人格者になられましたですよね、
うん、
はい、まあ、本人の判断でも大したことないけども、まあ、やっぱりちょっとやろうかということになってるようです。
ああね、
はい、での検査をね、
での検査大変らしいですね。
ね、まあそうらしいですね、
はい、なんか前日にやた水のやたら飲まなあかんとか、
あ、そうですか、
なんか水というかポカリセットみたいなの飲んで、でお腹の中をなんかきれいにして、
あ、そうですか、
はい、僕の近くにもやった人がいて、
あ、そうですか、
はい、はい、なんか結構結構、まあ、大変らしいです。
そうですか、はい、まあ、脅すわけないんですけど、はい、まあ、一応
大変というのはその面倒くさいっていうことなんですけど、そのなんか飲んだりせなあかんからね。
そうですね、はいはい、わかりました、
はい、
はい、ということで、タブさん、まあ、無事ご生還というところで、
よ
かったですね、
はい、
これから先また何かあったら報告してくると思いますが、
そうですね、
まあ、皆さんあんまり心配せんようにしましょう。
はい、
はい、
それでは、
はい、
豊中市の田中さん、
はい、待ってました。
送ってくださった直後、あ、直後ではないな、
あ、そうです
か、なんか先受信したような感じしたんですけど、そうでもなかったですね。
そうでもなかったですか、
はい、マキタの暖房ベストというタイトルでございます豊中市の田中さん、いつもありがとうございます。
お騒がしいただいております。
はい、ちなみに今文雄君と僕はマキタじゃないですけど、
はい、
暖房ベストしてます、はい、電熱ベスト着ております。あったかいです。
はい、これももうね、てっぺんにもろて、まあ、はい、やっぱり言うこと聞いた方がいいやろうと思いまして 飽きておるんですが、
はい、
まあ、あの、大変いいもんですね。
いいでしょ。
まあまあね、はいはい、はい。
先週のオープニングで、哲平さんが話されていた風邪を防ぐには、喉を潤そうというお話、なるほどと思いました。
ほんまに、はい。
実は私、めったに風邪をひかないのですが、先々週から先週にかけて、うちの子供が風邪をひいて、そして妻に移ったのですが、私は全然風邪をひきませんでした。
ああ、やっぱりすごい強いんですね。
いや、まあ、ちょっと読みましょう、その次。
いや、そうか、そうか。
はい、そして、実家で両親と暮らしていた時も、父母が、父と母が、風邪をひいているのに、自分だけ風邪をひかないということがよくありました。う
ん、なんとすごいですね。はい、
まあ、今回のケースと一緒ですよね。
そうや、はい。
特別に風邪対策をしていないのに、
はい、
自分だけが風邪をひかない理由が、今まで分かりませんでしたが、哲平さんの話を聞いてピンときました。
ほう。
何やろ。私は水分をよく取るので、家や仕事場にいるときはもちろん、車を運転しているときはいつもドリンクホルダーにペットボトルのお茶を置いて飲んでいますし、
すごいな。
電車などで出かける際も、はい、カバンの中にペットボトルの飲み物を何か持っています。
ほんま水飲み強ですね。
はい、風邪対策ではなく喉がよく渇くから水分を取っているだけなのですが、
それが、
はい、結果的には風邪対策になっていたようですと。
いやいやいや、なんか、まあ、すごい哲平のね、教えがなんか、あの、みたいに聞こえてきましたね。はい。
うん。
まだ飲んでおりますが、はい。
僕、あの、最近、あったかいお湯を飲むようにしております
。あ、なるほど。いわゆる白湯ってやつですね。
そうですね。はい。皆さんも参考にしてください。
はいはい。
ね、みんなラジオの前で笑ってはる、
まあ、
パソコンの前かスマホの前か前は、ジュエリー上島隆さんがおっしゃっていたマキタの充電式暖房ベスト、はい、私はマキタの電動工具を仕事で使っているので、
はい、
早速調べてみました。
はいはい、
まあ、先週のお便りコーナーね。
はい、わかりました。
はい、マキタの充電式電動工具は何種類かの電圧の違うタイプがあり、はい、
お
ー、そうなんですよ。そう僕もこれ後で分かったんですけど、なんかね、また新しいの出しようって、マキタの中で変えよったんですよ。これ、まあまあ、これちょっとごめんなさい、メール読みますね。
はいはい。
電圧が違うとバッテリーの互換性はないようですが、
あら、
うん、この充電式暖房ベストに関しては、
うん、
18V、14.4V、
はい、
10.8V、どの種類のバッテリーでも使えるようなので、便利ですね。
あ、なるほど。あるんですか。
なるほど。あのね、いや、うん、3つもっとあるかもしれないんですけど、
まあ、3つが使えるという
。そうですね。まあ、とりあえずどのバッテリーでもまあいけるんちゃうかということです。これは安心しました。まあ、私は 18V と 14.4V のインパクトドライバーやコードレス掃除機、あ、これ多分僕と同じで使ってありますね。コードレス掃除機はを使っているので、
はいはいはい、
ベストを買うとしたら、うん、その電圧のバッテリーを流用するのですが、
はい、
もし新たに充電式暖房ベストだけを購入するのであれば、
うん、
10.8V のバッテリーを買った方がいいかもしれません。
なぜなら、
なぜなら、
はい、
10.8V の方がバッテリーの価格が安いのと、
安いのか、
ベストを着た時に、
はい、
バッテリーを体のどこかに取り付けないといけませんので、 10.8V の方がバッテリーは小さくて軽いから楽です。
小さい、安い、軽い、
いいですね。
はい、
充電式バッテリーというとデジカメ用の小さなものを想像されると思いますが、電動工具用のバッテリーは結構大きいです。
うん、
参考ですが、14.4V のバッテリーで、約 540g あります。だいぶ重いですね。しかし、電圧が高い方が、充電式暖房ベストの発熱の時間が長いようです。
まあ、それはまあそうでしょうね。当然、そうでしょう。
野外で長時間作業される方や、釣りをされる方などは、電圧の高いバッテリーを買った方がいいかもしれないです。
なるほど。
あとはアンペアの問題がありますよね。
うーん、
はい、何アンペアかっていうことね、はい、出力がね、うんうん。バッテリーの購入価格を抑えるのであれば、サードパーティー製、いわゆるバッタモンを買うという手もあります。
まあまあ、我々そうですよね。バッタ男ですわ。
はい、バッタ。14.4V の純正バッテリーは、
はい、
高いな、9000円ぐらいで販売されています。ああそんな高いんですね。
バッターやったら3着買えますもんね、これ
ね。あこれバッテリーの話ですよね。
バッテリーか、はいはい、
はい、バッテリーは9000円ぐらい、
はいはい、
サードパーティー製、まあ、バッターもんですね、サードパーティー製は3500から4000円ぐらいです。まあ、これでも高いですけどね、
はいはい
は
い、
私は1個目のバッテリーは純正品を買いましたが、
はい、
2個目以降はサードパーティー製のバッテリーを使っています。
あ、そうですか、
うん、今のところ故障もなく問題なく使えています。
ということになれば、
そうですね、
ねえ、これも悪くないですね。
それとバッテリーを買われる場合は、
はいはい、
残量表示の機能がついているものをおすすめします。
あ、残量、はいはい、
デジカメなどのように本体の方で充電残量がいくら残っているのかわからないからです。
なるほどね、うん、デジカメそうですもんね、わかりませんもんね、入れてみてやっとわかるというか、
まあ、ただデジカメは入れたらわかる、ただあのマキタの電動工具は基本的に入れてもわからないということで、バッテリー本体に残量表示がついてた方がいいということですね、
はい
は
い、はい、
もう一つ注意点ですが、
はいはい、
ほんまにわかってる？
わかってるよ。
あ、そうか、うんうん、一般的に日本の家電製品は1年間の保証がついているのが常識で、
うん、
その間故障すれば無料で修理や交換をしてもらえますが、
はい、
電動工具には1年保証というのがついていません。
はあ、そうですか。
もし1年以内に故障しても自腹で修理しないといけません。
これはそのマキタでもそうということですかね。
そういうことですね、おそらくね。いずれにせよ本体にバッテリーと充電器などを全て揃えると 2,3 万円の買い物になるので、買う際には慎重に検討されることをお勧めしますと、
はい、
プラス、まあ、暖房ベスト代もいりますから、
あ、そうです
ね、やっぱりこれはね、僕は先週もタカさんのお便り聞いた時も思ったんですけど、うん、ちょっと日本製のもんは高すぎますね、うん、設定がおかしいです ね、
なるほどね、
いくら安全性やとか、
うん、
あの互換性やとか言うてますけど、うん、ちょっと高すぎますね、
うんうんうん、
まあまあ、値段設定下手やと思います。もっと安したらもっと売れるのにと思いますけど、まあ、そのあたり安全性との兼ね合いできないかもしれないですし、あんまり安しすぎるとブランドイメージが悪くなるとか、そんなことも思ってるかもしれないですけど、まあ、ちょっと高い。だって、ね、2、3万でバッテリーと充電器買って、で、2万円のベスト買ったら、それで5万円、6万円いきますからね。そうなの、誰が買うかっていう話ですよね。まあ、ただ、田中さんのこれはすごい参考になりましたね。
面白いですね。
バッテリーはほんまにピンキリですから、ね、純正品かサードパーティーか。で、サードパーティーの中でも、いろいろありますし、ということやね。
なかなかこう分かりにくい世の中になってきております
が、そうですね、はい、まあ、自衛するしかないと思いますけど、まあ、こういうあの生活に根ざした情報は大変僕らもありがたいんで、
はい、
またよかったら送ってください。
そうですね、皆さんやっぱりこう実際使ってみて、
そうです、
しかもお金もらわんとね、買ってね、
そうですよ、
自腹を切って使うとこの辺は真剣になりますね、ま
あ、超一級のレビューというか、
はいはい、
ね、あのスポンサーなしのレビューなんで、
これが一番大事
いいですね、
はい、
はい、というわけで豊中市の田中さん、ありがとうございました。
貴重な情報助かりました。はい、
はい、お、連邦の白っぽいのさん、
あ、白っぽいさん、はい、
はい、いつもありがとうございます。
待ってました。はい、
はい、いきますよ。
はい、行きましょう。
連日の武漢肺炎の報道を聞いていると、
はい、
まだまだ収束するまで時間がかかりそうだと感じまし、
なるほど、
感じます。
はい、
横浜港に停泊中のダイヤモンドプリンセス、
うん、
乗客の中に不倫カップルがいたら家族や会社に何て言い訳するのかな。
まあまあ気ぃつけなきゃいけませんな。
リビドーには勝てず、
うん、
これ多分衝動っていう意味だと思うんですよ。
まあまあそうで
は、
ね、
はい、リビドーには勝てず愛人と乗船したけど、
はい、
こんなことになるなんてと後悔しまくりなのかも。
そうでしょう、
ダイヤモンドプリンセスならぬダイヤモンドプリンセスやななんて思ってしまう私はかなりの汚れ系。
いやいやいや、わかりますよ、はい
はい、そのダイヤモンドプリンセス、
はい、
なんか日本の国旗に、墨汁を指に塗って薬不足と書いたような垂れ幕を掲げている画像を見かけました。
ああ、そうでしたか、それ知らんわ、
はい、船内にはこのようなメッセージを掲げるのに、
うん、
日本の国旗しかなかったのでしょうか。
うん、なるほど。
書くものも太いマジックなどなかったのでしょうか。
うん、
そしてなぜひらがな、
うん、
漢字なら薬不足3文字で済みますと、
うん、
あ、これがこれらしいですね。
ああ、この全然知りませんね、これは。はい、
うん、あの
画像確かに、確かにはっきり書いてますね。
産経のなんか あの写真を送ってくれてます、ね、す産経フォトっていうのを白ポレさん送ってくれて
ます。なるな、はいはいはい。
こんなことするの本当に困っている乗客ですか、なんかこの機会を逃してなるものかと活動しているプロ市民ではないと邪推してしまいますと。邪推ね、先週ちょっと話題になりました、
はいはい、邪推、まあ、そういう考え方もできるということですよ ね、はい、
政府チャーター便で武漢から帰国した人を一時滞在を受け入れた千葉県のホテル、
うん、
三日月そういうホテルがあるんですね。
ああ、そうですか。はい、知らなかったですね。
三日月前の海岸には、はいはい、地元の人が書いたのでしょうか、負けるなの文字、
はい、
それをホテルの従業員が見つけ館内放送したところ、とても嬉しい、涙が出たと語る帰国者もいたそうです。はい、
なるほど。ああ、これも写真入れてくれはりましたね。
これなんかちょっと比率が分からないんですけど、だいぶでかい文字ですね、これ。
大きいですね。
ボートがね、これですから。ね、だいぶでかい文字で、まあ。
ホテルの人からも見えるように前の砂浜に、うん、入れてくれたってことですね。
はい、この負けるなもひらがなで書かれているのですが、うんうん、こちらには涙が出るほどの温かさを感じますということでございます。
はいはいはい、
同じひらがななので、どうしてここまで違う感じ方をするのか本当に不思議です、
うん、
今回の武漢肺炎被害は人間だけではなく、なんと奈良の鹿にも及んでいるみたいですと。
そうですか。
これね、奈良の鹿の写真、はい、あの鹿せんべいの、いや多分これね、多分観光客来てないっていうことだと思います。ちょっとこれまあ、お便り読みますね。
はい、行きましょう。
ツイッターで見つけた記事なのですが、
うんうん、
中国人観光客が来なくなった奈良公園では、うん、鹿せんべいがもらえなくなった鹿たちが観光客待ちで鹿せんべい売り場に退去して押し寄せているとのことでした。これがその写真やな。
確かに行列ができてますね。
あの売店の周りにたくさんの鹿が群がっているという写真なんですけど、
はい
はい、ただはてなと思ったのは、
うん、
確かに中国人観光客は訪日外国人の4分の1を占めます。でも4分の1なのです。では4分の3はどうなったのでしょう、
うんうん、
これは私の勝手な考えですが、
うんうん、
未だ中国全土からの入国を制限しない日本は、他国から見れば中国と同じだと思われているのではないでしょうか。
なるほど。
ニュージーランドなど中国人だけでなく、うん、中国を訪れた外国人の入国も制限しているくらい厳しい措置で自国民を守ろうとしているのに、
はい、
日本と来たら国民の命よりも中国様が大切だと思えるくらいの緩い措置。
なるほど。
そんな国に旅行したくないので行き先を他国に変更してしまったため、
うん、
中国人だけでなく中国以外の外国人も奈良に来なくなり鹿せんべいがもらえなくなったのではなんて考えます。
なるほど、
ね、まあ、どうか分かんないですけど、
これはまあ考え方としては筋は通ってますよね。
そうですね。
なるほど、そうかもしれません。はい、
はい、
なるほ
ど。それはそうと、
うん、
マスクは売ってますかと書いてますね。
ああ、なるほど。
マスクね、たまに店頭に並んでも1時間ほどで売り切れてしまうそうですね。病院関係でも不足気味
みたいですよ。
マスクだけではなく、うんうん、消毒用エタノールが壊滅的なんという壊滅的なんというツイートも見られますと。消毒用エタノールも売ってないってことかな。
あ、まあ、要は消えたということですね、うん、そういうことをツイートしてる人がおると。
そういうことですね、はい、そんな中、
うん、
自民党幹事長と東京都知事が、
うん、
東京都が備蓄しているマスク100万枚と防護服10万着を中国に送ったと思ったら、
うん、
兵庫県をはじめいろいろな各地方自治体が独自に備蓄しているマスクを中国に送り始めました、
うんうんうん、
まあ、そんなことやってるんですね、
うん、ちょっとこれ
もう知らないですね。全然知らないですね、
はい、
そんな都知事や県知事の姿を見て、
うん、
都民や県民はどう思うのか、わしらより中国かいと考えるのが普通なのではないですかと。
なるほど、
まあ、そうみたいですね、
うん、
わかんないですけど、
うん、
中国様よりまずは国内の医療関係に配り十分行き渡って、それでも余ったら送ればいいのではないでしょうか、
うん、
この中国へのマスク贈呈がメタファーとなり、
うん、
次の都知事選や県知事選で落選でもしたら泣くに泣けない主張の皆さんとなるのでしょう、そして国民の安心安全より中国様を優先したからか、
うんうん、
中国様は爆撃機をお返ししてくれましたということで、これちょっと意味が分からないですね、爆撃、どういうことなんでしょうかね、これ、はい、はあ、なんか気が滅入る話ばかりだったので、最後にクスッとなる画像をお送りします。
あ、そうですか、はい、
リスナーの皆様にお見せできないのは残念ですが、私が見る数少ないテレビ、暴れん坊将軍のワンシーン、
これずっと見てはるらしいですね、そんなこと前言うてはりましたけど、
ね、はい、はい、そうそう、鬼太郎とね、上様が、これ松平健さんやと思うんですけど、上様が弓を射る場面でもろ肌を脱いで左腕を見せています。よく見るとなんとハンコ注射の跡が、
うーん、
今画像あるんですけど、あ、ここやな、
すごいですね、
左上の上腕二頭筋の横側にね、ちょっとあのあざがあるんですけど、
これがそういうことらしいですね、はい、はいはい、
江戸時代ハンコ注射はまだありませんと。
なる、
確かにそう、
なるほど、ね、
まあ、ここまではね、ちょっとスタッフさんも見抜けなかったかもしれないですけどね、
隠しようもないですよね、
そうですね、
絆創膏あったらまた言われますしね、
絆創膏なかった言うてね、
なかった
江戸時代ね、はい、まあ、ファンデーションがなんかでね、
まあそれでしょう ね、 そうですね、やるとすれば、
はい、
うん、
はい、面白い画像で、
うん、うん、
今週はサイキックでよく使われていた用語をそこに、ちりばめてみました。
なるほど、
ということでございます。
はい、
はい、まあちょっと考えすぎな面もあるかもしれないんですけど、
いやいや、ご意見です、これは。
そうです、
どう取ろうと、それはまあ聴取者の皆さんのね
はい、はい、
あの判断に任したいですね。
ただ全然僕は知らなかったですし、こういう情報はね、はい、
すごく調査してはるんですよ ね、 あのその辺のなんか見方と調査力っていうのは、まあ、白っぽいさんの独自の世界ですね。
そうですね、
はい、
ちょっと待ってください、なんかね今ね、どれやったかな、なんかね、リンクを貼ってくれてたんで、
う
ん、あ、どこやろ、ちょっと分かんないな、ごめんなさい、また後でちょっと見れてあります。
はい、はい、
なんかあの、そのリンクを貼ってくれて、それをアクセスしたかったのでちょっと今できないです。
はい、
次は、あれ、ちょっと待ってくださいね、今、あ、十里宇治島、タカさん、
タカさん、はい、待ってました、
ありがとうございます。
はい、
ちょっと待ってください、今ね、うん、iPhone で見ながらパソコンでファイル開いてるんで、ちょっとね、僕一人でやってるもんなんで、パッパッパッとこうね、誰かがやってくれたらいいんですけど、そういうわけにもいかないんで、ちょっとお待ちくださいね。どれや、これか、骸骨と呼ばれたビルというタイトルですね。
骸骨と呼ばれた、
骸骨でございます。まあちょっと骨骨団とかね、あとシャリコビミュージアムも思い出しますけど、お世話になっております。ここ数日寒くなり、皆様におかれました、いかがお過ごしでしょうか。
はい、
あ、ちょっと僕ちょっとお茶飲みますね。
どうぞ。
ふみやくんもお茶飲んだ方がいいです、お茶か水か知らんけど最近お咳すんな、気ぃつけや、ほんまよっちゃんの咳の件があるから、ほんまに咳は危ないよ、万病のもとって言いますけど。はい、
行きましょう。
まずはタブチャブル様の腹痛が続いているとのことで大変心配です。
これはもう本当心配ですよね、
検査されるようですので良好な結果をお祈りして回復を願うばかりですと。
ありがとうございます。
さて、前回のよっちゃん健康レシピでブロッコリーを蒸す調理法はビタミンなどの栄養分が流れ出ないようで勉強になりました。
はい、
我が家にも分厚い我が家にも分厚い金属でできた蒸し器と大丈夫ですか。
大丈夫です。やってくれてる。いやね、おっと、どんどんどんと。はい、行きましょう。
我が家にも分厚い金属でできた蒸し器と、軽い加圧の圧力鍋をミックスしたような鍋があります。
面白い鍋やね。はいはい。
蓋が重くて煮物や蒸し物などは通常の半分ぐらいの時間で仕上がるのですが、
はい、
その鍋の正式名称は不明。
なるほどなるほど、はい。
確か30年くらい前に、コープの配達で購入した鍋だと思いますということで、この鍋みたいですね。ちょっとふみよく見えるかどうか分かんないですけど、
あ、見える見える、あ、面白いですね、はい、片手鍋ですか基本は。
基本はね、
なんかちょっと見てると中華鍋のような
アルミかな、
ただ面白
い、ね、重いって書いてるからな。
あ、まあそうやね、
鍋のだから何個かに分かれてて、
セットになってるのかなこれ。
なんか、この金属でできた蒸し器っていわゆるその中敷きみたいなやつがあって、はい
は
い、
うん、
でそれを鍋のところにこう移動式っていうか取り外し式なんですけど、その蒸し器の穴の開いたね、丸い円盤みたいなやつを置いて、で なんか蓋すんのかな、これ蓋した状態だと思うんだけど、
ああそれはそうか、はい、あお前パチッと蓋ができるんだよね、うん、俺面白い製品やね、
まあ、煮物や蒸し物などは通常の半分ぐらいの時間でできると、うんうん、圧力鍋半圧力やなこれはな、ね、
まあ圧力もちょっとかかるんやな、
かかる、
まあ、しかしそれほどあの安全では安全軸は変に圧力かからんと逃れることもできるというか、
言い方がちょっとも
たついてるけど、
うん、あのまあ、ちょっとルクルーゼみたいな感じですね、おそらく、うん、ルクルーゼもあの重い鍋で ある程度圧力がかかってるだけで、圧力鍋ではないですからね、あ、これはコープの配達で購入した鍋だと思うと、まあ、30年ぐらい前からずっと使ってはる、
うん、面白い
ってことで、まあ、よかったらまたこれでね、ブロッコリーでもちょっと蒸していただきたいなと思います。
でも、まあ、いわゆる流れ物が少ないから微量要素はまあ、残りやろということをまで言わはったわけやわね。
さてさて、はい、以前にもお話ししましたが、うんうん、私たち夫婦は時々小説の舞台となった町や関連する建物などを訪ね歩き、
はい、
ボラボラするのが好きです、
はいはい、
がその小説に登場する架空の人物がどう考えても実在の人物であったり、逆に古い資料では実際に建物があったのですが今の住所でどこなのかとはっきりしないこともあります、
うん、はい、ほいほい、
それで数年のスパンでいろいろと調べてはそこへ出向くことを楽しみにしてます、
はい、
今回はそんなことにつながる小説で、
はい、
JOBBB にも少し関連していて、北大阪を舞台にした作品を簡単にお話しします。
そうですか、それは聞きたい、はい、
はい、その小説の題名は骸骨ビルの庭というもので、
骸骨ビルの庭ですか、
はい、
はい、わかりました、
というタイトルですね、はい、シャレ神戸ミュージアムにもつながり、はい、骸骨とつく題名からひょっとして本を展示されているのかなと思っています。
なるほど、一分また今度行った時調べてみて、
はい、骸骨ビルの庭です、
はい、不思議な話やな、
もしあのシャレ神戸の方聞いてらっしゃったら教えてください、
はい、
この作品は以前にご紹介した泥の川の作者である宮本テルが、宮本テルが2009年に書き上げ、翌年2010年に司馬遼太郎賞を受賞した隠れ名作です。題名に骸骨と書いていますが、ユーモラスな人間ドラマが描かれていますと。
なるほど。
いうことで、これがその実物の本ですね。
すごいですね、
はい。上下感あるみたい。
立派な本ですね。はい、そのまた写真もなんか不思議な写真ですよね。
お城？
何や、
中世のお城。
おお、そうやろかな。
ちょっとメールいきますね。
はい、行きましょう行きましょう。
小説の舞台となっている町は戦後から現在の大阪市淀川区の重曹駅周辺と北摂宝塚六甲山方面です。戦後焼け残った重曹にあった英国人設計の3階建ての杉山ビルディング、
はい、
その堅牢なビルは傷つきながらも焼け残り、
はい、
内部は全く無傷であったことから、
はい、
進駐軍に接収されていました。
そういうビルがあったんですか、
うん、進駐軍のものになったってことやな、
まあ、あのここ住むわと言わはって住んでたってことですよね、うん、
戦後の処理が続く中復員した阿部という青年が、
うん、はい、
このビルを相続します。
はあ、はい、
あ、ちょっと待ってください、あ、ごめんなさい、そして傷ついた外観のこのビルを周りの人々は、うん、骸骨ビルと呼んでいました。
周りだけ気づいてたからですね、うん、傷ついてたから、はいはい、
安倍は焼け野原となった町で結核を患い、うん、命とはを深く考えます。
あ、はいはいはい、
運よく回復した後は、
うん、
模擬という青年と二人で、
うん、
このビルを利用して、
うん、
孤児たちを育て始めます。最初は 2,3 人の孤児でしたが、このビルに捨て子されたりして孤児が増えていきます。中庭で野菜を栽培するなどして皆で協力し合いながら生活をしていきます。時は流れ、
はい、
孤児たちも自立して経済的に困ることがなくなりますが、
はいはいはい、
なぜかこのビルから出ていきません。
なんと
杉山ビルディングの所有者も安倍青年亡きあと、
うん、
あ、亡くなったんですね、安倍さんは。
まあね、まあ、そう、うん。
まあ、結核から復活した方ですけど。まあ、
ね、昨日もらったらしいですけどね。
はいはい、安倍青年亡き後に、親、あ、じゃ親族か、親族に受け継がれて転売されていきます。はい、
あ、そうですか、う
ん。日本社会がバブルを迎える頃、
はい、
残された模擬のもとへ、ビル管理会社から、全員立ち退きの要請が舞い込みます。
うん、
模擬は立ち退きを承諾しますが、
うん、はい、
時間をいただきたいと申し出ます、
はい、
しかしことが進展しないことから管理会社は立ち退きの交渉人として八木正三郎という人物をこのビルの空き部屋に住まわせて立ち退きの交渉に当たらせます。
なんと、はい、
八木さん、
八木青年、
はい、いや八木青年がどうか知らないです、八木正三郎です。
はい、はいはい、
共に暮らす中、
はい、
孤児や模擬、そして八木との間に友情が芽生えていきます。孤児たちは大人になって、経済的に豊かになっても、このビルを出ることなく、いろいろな仕事をしています。
うん、
中には、ニューハーフとなり、うん、重曹駅近くでバーを経営している孤児や、
はい、
怪しい探偵事務所をこのビルで営む男性孤児。
なんと。
そして、近くで美味しい食堂を経営している女性孤児など、
うん、
10人以上がこのビルで暮らしています。
なんと、はい、
大きな金額の立ち退き料を提示されても、
うん、
なぜすんなりと立ち退かないのか、
うん、
それは孤児全員で解決しないといけないことが残っているからです。
あ、そうですか、そういうことがあったんです、
はい、あった、それはと書いてますね、
はい、そうですね。
安倍と茂木が親代わりとなり、
うん、
皆から祝福されてこのビルから嫁いだ女性孤児が安倍や茂木に虐待されて強制的に働かされたと言い出し、疑いをかけられたまま安倍は苦悩をしながら亡くなりました。
そう、
孤児たちはこの疑いを晴らし天国の安倍に報告できるまでは立ち退かないと決心しています。こんな時期に現れたのが八木正三郎です、
はいはい、
八木は第三者の立場から孤児の一人一人を深く掘り下げ、嫁いだ孤児がどうしてそんなことを言い出したのかを突き止めていきます。
あ、すごいね、はい、
うん、最後には安倍にかけられていた疑いも晴れて全員が納得してビルを明け渡します。物語は交渉に当たった八木正三郎が回想する形で進みます。
なるほど。
大阪の下町重曹で活動する孤児たちの心情を正確に描いていく宮本照の渾身の作品
ですね、
はい、読み終えると心の奥底から溢れ出す人間への賛歌
なんと
には、あ、さらには全ての生きとし生けるものへ問いかける感動の長編小説と仕上がっています。
うーん、すごいね、
うん、そして安倍青年と茂木青年については実際の人物で赤十字社の前身である博愛社を資材を投げ売り創設した小橋勝之助と美之助の兄弟をモデルにしていることがはっきりと分かります。
ああ、そうですか、博愛社ね、はい、
はい、兄弟、
はい、
この二人についての詳細はここでは省きますが、
はい、
間違いないと思います。
うーん、
なぜならこの博愛社が創設されたのが紛れもなく淀川区重曹で、
はいはい、
今は博愛社学園の幼稚園になっている場所だからです。
なんと、はい、
なっているある場所だからです、
うんうんうん、
さてさてこの杉山ビルディングが建っていた場所は淀川区重曹東1丁目のあたりとされている、
はい、
わかる、
うんうん、
淀川区重曹東1丁目、
うん、はい、わかるっていうか、まあ、それパッとわからんけど、まあ、
そうですね、まあ、商店街
そうわかるわ、
そうですね、
はい、
阪急電車の高架から200メートルぐらい東側の、うん、
うん、
淀川の堤防から北へ100メートルぐらいの場所と、大体の場所は特定できますが、今はホテル街となり、
ね、
その痕跡は残っていません、
はい、
あの辺りか、
はい、
ローマの休日とかあるとこやな多分、
うん、まあ、それとあの映画館もありますね、
よく、あ、うん、あ、そっちの方な、
うん、なんかちょっと難しい映画やるとこですね、はいはい、
昔から住んでおられる方も少なく、
うん、
そのビルがあった正確な場所は不明です。
うん、
まあ、確かにあの辺りちょっとポツンとな、
うん、
あの葬儀屋さんがあったりとか、
うん、
あとタワーマンションがあったりとかする場所で、
うん、
確かにそうポツンと
一角、ね、
うん、あるな、そういう場所な、
うんうんうん、
建物の様式は 現在の6階建てビルの高さに相当しており、結構高かったよね。高い天井の3階建てで、見た感じは石造りのレトロ銀行のようなビルであったとされています。
ね、英国人が設計言ってましたからね。なるほど。
6階建ての高さの内部が3階建てですので、各階の天井の高さは通常の高さの倍近くあったと想像できます。
その通りですね、はい。
この先も作品を読み返し、小説の中にどんなビルであったのか、建っていた住所がどこなのか、そのヒントを見つけ出したいと思っています。
なんと、
そしてボラボラしたいと思います。
あ、すごいね。
重曹、
すごいね。
ちょっと高さんのお家から遠いかもしれないんですけど、
まあ、だけど出張してきて、そういうとこやっぱり二人でお歩きになるこの心情がよう分かりますよね。
聖地巡礼じゃないですけどね。
いや、よう分かりますわ。
それではここでお話終わります。
ありがとうございます。
皆様次回までお元気でお過ごしくださいという。
なんか本当にあの精神の深い世界案内してもらったような ね、感動しまし
たね。まあ、ここまでやってくれるとその宮本照さんも、
それはすごい、
ね、嬉しいかもしれないですね。
僕なんかそういう作品があることも知らなかったし。
そうですね。
宮本照さんという人は、まあ、あの例のそのね、船の小説してたんですけど、読んだこともなかった
し、の川でした。
そうでした、そうでした。ね、映画がすごかって、もうびっくりしたんですよね。
そうなんですね。
いやー、いい話でした。深い話ありがとうございます。
あ、皆さん、機械式腕時計はジュエリー売ります。
そうですね。まあ、こういう方が関係してることですから、間違いないとこやし、ね、はい、まあこんなんが治るんかというようなね。そこまでやってくれはる誠実さみたいもすごいです。
そうですよね。まあ、僕らもね、あのいろんなもん修理出したりして結構高いお金出してあんまり治ってないってこともありましたけど、はい、まあここは多分大丈夫やと思いますんで、
まあいわば一生懸命やってくれます。
そうですね。
あの、それならんもならん
でしょう。そうですね。ホームページからまた連絡してみてください。あの時計で困ってる方がいたら ね、特に機械式の腕時計でございます。
超高級時計も大丈夫です。
まあまあ高級じゃなくてもいいんでね。
そうです
よ。そこは皆さんの状況次第でございます。
はい、
次はですね、はい、あ、高重克彦さんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
待ってました。はい、
はい、ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重克彦です。
はい、
1月は行く、
はい、
2月は逃げる、
はい、らしいですね。そういう商売人の言葉ですね。
はい、3月は去る、
うん、なるほど。
還暦を迎える今年、さらに時間が加速経過して、さらに時間が経過していくスピードは加速しているように感じます。
なるほど、はい、実感ですね。
はい、2月の11日、うん、富田林市の市政施行、70周年となる今年。
あ、70周年ですか。
結構歴史あるんですね、富田林は。
すごい、まあ、あの辺はまあ、まあ、日本の、ね、
市になってから70年で、もっともっと前はありますしね。
もうすごいとこですよ、ね、これは。
まあ、市になって70年、4月1日当日まであと50日ということで、70周年記念事業が始まりました。
そうですか、はい、そうですか。
この日、富田林市政施行、これ施行施行どっちや、
どっちやろうね、施行かな、
70周年記念ロゴマーク表彰式、
応
援団結団式、70年キックオフ、長いですね、タイトル、なるイベントがあり、アドベンチャーランナー高重克彦はこの応援団員の一人として1年間活動することになりました。おお、これ高重さんまたすごい仕事をされましたね。
なんか大使って感じやね。
そうそうですね。
いいですね。まあ、あの人なら見場もええし精神もいいしね。
70周年応援団には、岸本鋳造氏、
はい、
元大阪大学総長、
はい、
免疫学者、名誉市民、
はい、
そして
富田林に住んであるんですね、岸本さんという方
は、
ね、
そうみたいですね、はいはい、あとは宮本さんという、ガンバ大阪の監督、
あ、そうですか、
など40人が就任。
あ、まあ、いわゆる有名人の方ですよね。
そうですね、はいはい、70周年応援団長に、アテネロンドンパラリンピック車椅子マラソン日本代表の花岡信和さんかな。
そうですか、花岡さん、
はい、花岡信和さん、
はい、
今年の東京五輪パラリンピックで車椅子マラソンの解説をされる予定という。
あ、そういう方ですか。
まあ、そういう花岡さんという方、
団長さんでしたか、はい、
はい、落語家の桂文之助さん、
あ、そう、
俳優の、これ何て読むやろ、田の神 あきこ、あけ、あけみさんかな、ちょっと読み方わかんないですね。
そうかそうか。
はい。そして、あ、そしてというかまだあるのか、声楽家バリトン歌手の松沢聖也さんかな。
あ、松沢さん、はい。
はい。まあそういう方、富田林市にゆかりのある方々も出席されていました。
はい。
いろんなイベントが市内各地でまた開催されますが、
うん、
富田林の明るい未来に向けて全力で頑張っていく所存ですと。
よろしくお願いいたしますね、
はい、市政70周年ですからね、
うん、なんかまあやっぱり自分の住んでるエリアをね、
うん、
やっぱりみんな元気にするっていうことは、
そうですそうです、
まあやっぱりもう還暦を過ぎますとそういうことにも、うん、やっぱり一生懸命なるべき時期でしょうね。そうそう、
今年でね60歳、うん、高重さんは迎えられるみたいなんで、
う
ん、
やっぱり自分のことだけじゃなし周りに気を使うというね、
そうです
ね、そういう年齢になられたんですね、うん、はい。
YouTube に投稿した Vlog も、
う
ん、
そう
ビデオブログも連続更新56日目となりました、
うん、半分超えましたね、
うん、
よかった。
100本まであと44本、
うん、なるほど、
うん、折り返し地点を過ぎてなお日々奮闘中、
うん、頑張ってください。
国内外のいろんな方々の動画やチュートリアルを参考に、
うん、
少しずつ動画制作の楽しさも分かってきました、
うん、あ、よかったよかった、
はい、ジンバルも手に入れ、
はい、
皆さんジンバルって分かります？
まあ分かる人は分かるんで、まあ言うだけでください。
はい、手ブレ補正、カメラの手ブレを補正するための、うん、まあ機材のことを総称してジンバル、ね、まあ文雄君とか僕らの場合はあのスタビライザーってね、
まあ、まあ僕らその世代ですね、
はい、言ったんですけど、はい、まあ最近はなんかジンバル、あのアメリカ英語ではねギンバルって言ってますけど、
あ、
はい、まあ、そういうのも、うん、あ出てきましたね、
はい、
まあ、ジンバルも手に入れ、
揺れ防止です、
手ブレ補正ですね、はい、手ブレ補正の機材です、
うん、
身近な場所で試しながら今後も動画作りに磨きをかけていこうと考えています。
センスがいいですからね。
そうですね。
映画できますよね、彼はね、は
い。父の介護を兼ねて、実家の両親を訪ね始めて、早3週間が経過しました。足腰の衰えが始まり、
うん、
杖と歩行器を使うようになりましたが、
はいはい、
毎日家の階段は自力で登っています。
頑張ってやる、
うん、
はい。
晴れて暖かい日は一緒に外に出て、散歩を楽しんだりすることもあり、
はい、
頭と体を使うことが何よりも大切です、う
ん、なるほど、
うん、デイサービスでやっていた脳トレ、
はい、
かっこした頭の体操脳トレやクイズ、リハビリ、介護体操の YouTube 動画を見ながら両親と一緒にやってみたりするのもなかなか楽しいものです。
なんと、
まあ、その動画ちょっと僕拝見しました。
は
あ、ただぼーっと過ごす一日もありますが、
うん、
食べて寝て過ごすだけの一日よりは何か記憶に残る楽しい思い出を作るのも意味ある一日だと思います。介護施設に入っても同じようなことをするのでしょうが、実の息子が手間暇かけてご飯を作ったり、
うん、
一緒に会話を楽しんだりすることで、うん、より楽しく過ごせるのであればその甲斐もありますと、
ね、
これはまあその写真で、これ奥さんと
ですね、
お二人でこうご実家に行かれた、
うんうん、
よう似てはりますな、高重さんの特にお父さんとすごい高重さん似てます ね,
ね, ねそんな
感じや、ね、顔がね、お母さんもまあ似てるとこもあるんですけど、お父さんにかな高重さんは、
ね、
そんな感じがしますね。
いい写真ですね、
はい、来年は90歳を迎える2人、
うん、
お父さんとお母さんね、
おめでとうございます。
いつかお迎えが来る、いつお迎えが来るのかは誰にも分かりません。
そうです、うん、
はい、残されたこの世での時間、2人の笑顔を見れる時間を大切にしていきたいと、
うん、
思っています。高重勝彦ということでございまして、はい、あの奥さんと2人で ね,
ね
ご両親を訪問されているという写真も、あの新聞が好きなんですね。
あ、まあ、新聞社におられたということはちらっと言ってはりました
けど、ね、そうですね、机の上にたくさんの新聞の山があって、はい、やっぱ新聞読むっていうのもね、頭の体操にもなるし、まあやっぱ文字を読むって
結構読めるというのがすごいですよ ね,
ね、あの高さんもね、あの本読まれてますけど、やっぱ本読むって結構大変ですからね、まあ、僕が本読まない理由は大変やから
なんです。そうですよね、
まあ、たまには読んだ方がいいなっていう。
あ、それは本とか文字からの知識っていうかね、情報量がまたすごいですからね。
はい、
ま
あ、というような高重さん、
はい、渋い写真ですね。
ございました。
ありがとう。
はい、次は、ね、
はい、
大阪市立自然史博物館、
はい、
総務の大江彩香さんでございます。
大江さん、ありがとうございます。
大江さんからまた何か情報が来てるんかな。
はい、あ、そうでしょうね。
はい、拝見させていただきます。はい、本日2月7日金曜日、夏季の県プレスリリースしましたということで、ちょっと見ていきましょう。
はい、
テーマ展示、これなんて読むや
ん、 どんな字や。
岸川椿蔵書っていうのか。
ああ、かもわからんね。まあそれも読んどかなしゃべる
んで、なんて読むんでしょうかね、これ。ちょっとよかったら、あの、振りがな打っといてほしいんですけど、
まあ、
ね、
う
ん、
そうですね、まあ、
すべからくね、みんなにこう告知できるようにということで、はい、まあ、ちょっと読んでいきましょうか、
はいはい、
あ、ちょっと待ってください、ちょっと iPhone で見ますね、
うん、
はい、
うん、
2020年長崎県五島市で開催される、
五島やね、
あ、五島市か、
うんうん、多分ね、
五島列島、あ、五島やな、五島市で開催される2020国際椿会議五島大会のポストコングレスツアーに合わせ、この段階で分かんないですけど、
うん、椿大会っていうの
は
ね、
まあまあ、まあ、椿、そうですね、そういうのがあるっていうのは分かりました。
うん、
岸川慎一郎先生からご寄贈いただいた、
うんうん
うんうん、あ、じゃあ岸川でいいんです ね、岸川椿蔵書の一部を大阪市立自然史博物館本館2階イベントスペース内にて展示いたしますと。
それはすごい、はい、
うん、まあ、僕、その岸川さんという方も初めて知ったんですけど、うんうん、岸川慎一郎氏は東大阪市で開業医を営む傍ら、
うんうんうん、
椿を専門に園芸種の維持と収集、文献による和洋の古典品種の探求に情熱を捧げて来られました。
あ、すごい、まあ、町人学者さんですよね、うん、大阪伝統の。
昭和42年頃から半世紀を超えた収集活動は、はい、一時は600品種を超えるほどだったそうです。
すごいな、
はい、これらの品種は現在都市緑化植物園、
はい、
かっこして服部緑地、
あ、
まあ、我々の本局からも近い場所ですけど、
ね、
などに寄贈されております。
そうですか。
岸川椿蔵書は、
はい、
植物学、園芸学、そして本草学上の貴重文献を含む、
うん、
古典椿研究において大変重要なコレクションです。
そうでしたか。
このコレクションは岸川氏による古典椿品種の研究、そして多くの貴重、
うんうん、
貴重本復刻の原点にあたり、
はあ、
2014年に当館に寄贈され、2018年の伝統園芸研究会などの機会に展示してきました。今回は2020国際椿会議五島大会のポストコングレスツアー、これがちょっと分かんないですけどね、前ですわ、
うん、
で国内外の椿愛好家の皆様が来られるこの機会に、春休み期間を含めた約1ヶ月間展示します。
そうですか、
はい、というわけで3月7日から4月5日、
はいはい、
3月7日土曜日から4月5日の日曜日、
はいはい、土曜から日曜、はい、
はい、午前9時半から午後の5時ということで、
はい、
月曜日は休館日となっておりますが、はい、自然史博物館の本館2階のイベントスペースでこの展示が行われるということでございますので、まあ結構渋い趣味やと思いますけど、
すごいですよね。
まあそんな方がね、東大阪市におられたということも、まあ、
岸川先生、
そうですね、まあちょっともうちょっと分かりやすく解説してくださったら、ね、もうちょっと一般の方に多く触れるんですけど、このポストなんとかとか、ちょっとわけのわからん言葉使う方がいいような気がしましたけど、
ど
まあ、ただ、実際にね、そういう展示をされるということで、また、
いいですね、
あの、椿に興味ある方とか、大阪のね、その町人学者に興味ある方は、ぜひ、自然史博物館行ってみてください。よろしくお願いします。
ねえ、まあ、魅力的な花ですからね。
まあ、できたら、この魅力をもっと噛み砕いて伝えたいですよね。ちょっと難しいこと言わんと、ね、やっぱり楽しい行くのが、はい、あの博物館の仕組みやと仕組み僕は務めやと思ってますんで、
なるほど、
また大江さん頑張ってください。
そうですね、
はい、はい、他には文雄君何か、
あ、まあ、あの松井さんのことはなんか電話してくれはったとか
いやいや、あ、そうな、いや俺知らんから
さ、うん、なんかね、
松井君の連絡係じゃないから、
いやいや、わしも別に連絡係ではないんやけど、うん、まあ、電話してくれはって、なんか彼が東京へこの中ね、
え、それは先週言ったでしょ、
言うた、
多分言ったと思います。
もう忘れてました、はい、それで結構です。
あ、そうです、はい、結構ですね、
他は、
はい、特にないですか。
感じとしては
ちょっとあの お水飲みましょうか。
そんなもんやった
ら、はい、皆さんよかったら、ね、あのラジオの向こうの皆さんも、
はい、
うん、乾いた喉を潤してください。田中さんもね、豊中市の田中さんもおっしゃってました、水をいっぱい飲むのは体にいいということなんで、まあ飲みすぎはダメなんで、何事もバランス取ってほしいなと思いますが、すね、はい、まあ、というわけで まあ、リスナーさんからのお便り紹介
は、はい、そんなもんでしょう。
これにて終了ということで、皆さん本当に今週もたくさんのお便り、楽しいお便りありがとうございました。
内容が深いんですよね。
そうですね。
一人一人が、まあ、しっかりした考え、はい、まあ、それは、いろんな考え方があっていいんですけど、持っておられます、う
ん。あ、田中さん、あ、田中さんじゃあ、白っぽいのさんの、リンク分かりましたわ。
あ、そうですか、よかった。
はい、H6 爆撃機、2月9日に宮古海峡から東シナ海へ飛行、空自が対応と、なんかそういうことらしいですね。
なるほど。
はい、まあ、そういう記事のリンクがありました。まあまあ、
白っぽいさん独特の世界です、これ。
そう、そうですね。
はい。はい、皆さんそれ持ってますから。
はい。はい、じゃあ、僕らね、ラジオ以外でも、YouTube とか、Instagram とか、Twitter とかで情報発信しておりまして、はいはい、まあ、文岡はね、毎週土曜日の朝の10時から、
そうですね。
2時間、はい、この本局からすぐそこの FM 千里で、生放送しておりまして。
はい、歩いて5分のところ
で。そうですね。また、興味ある方はね、はい、大阪メトロの、まあ、終点、まあ、正確に言うと北急になるんですけど、千里中央駅から歩いてすぐのですね、ライブサイエンスセンタービルの1階で、基本的に、
ね、
公開放送してますんで。
金魚小屋って言ってますけども。
そう。何小屋って言って。
金魚小屋とか。
金魚小屋に、まあ、それぐらい、はい、まあ、狭いとこっていう意味でございまして、ね、まあ、今週は、
目立たん狭いとこでやってます。
そうですね、2020年の2月の15日の土曜日、
うん、
朝の10時から、
はい、そうですね。
昼の12時まで、はい、文雄君と、あとは、その、FM 戦の方、2人
で。そうですね、
ディレク
ターさんと、
そうですね。
桜山さんというね、
はい、基本的にさんがやっておりまして、
相手してくれてはりまして、
今週は何の話するんですか？
今週はね、いろんなありますけど、メインは、
はい、
要は、あれですよね、宝塚市の清志工人という、まあ、極めて面白いというのか、はい、民間信仰というのか、
はい、
すごい、まあ、神社のような、なんかお寺のようなところがあるんですけど、そこの参道をですね、
はいはいはい、
僕は、阪急の宝塚線の清志工人の駅から、
はい、
約40分間ぐらいかけて登って、
はい、
神社にお参りしてきて、
はい、
でまた帰ってきたその道中なんです。この道中の参道がね、もうめちゃくちゃ面白くてね。
あ、そうなんですね。
うん、おそらくもう本当にこぼれまくるんちゃうかやなと、もったいないなと思って。
兵庫県の宝塚市、ということで、
もうあの辺 の宝塚線は面白いですね。中山観音さんがあったり、三重神社さんがあったりね。
あっちの方か。
巡礼街道と言われてるんですけども、
そこの清志工人、
清志工人さんとのちょっとメインのところの参道をボラボラしますが、ここの参道に非常と面白い、もう現在どこ行っても売ってないような食材とか、昔の明治大正昭和あたりで食べてた食材とか、そんなんがあったり、まあ、もちろん新しいのもいっぱいあるんですけどね、大変面白い、なんか不思議な精神的なものも含まれているような感じの参道でした。
なるほど。
堪能してきました、
ね。わかりました。じゃあ皆さん、またよかったら、清志工事のことを知りたい方は、今週土曜日ですね、2月15日の朝の10時から12時まで、はい、インターネットで FM 千里、
おもろかった
です。ぜひ聞いてほしいと思います。まあ、時間のある方、お金のある方は、ぜひ千里町の、
まあね、
サテライトスタジオですかね。
そうですね。
まあ、別に来てもそんなに面白くないかもしれないんですけど、まあ、生ふみおが見れるというね、見たい方は来てほしいなと思います。
は
い、
まあ、そこは適当に。
そうですね、他には YouTube とか Instagram とか他にもやっておりますので、
はい、
皆さんご覧になっているホームページの下の方にリンク貼ってますんで、はい、ぜひ各メディアへのアクセスよろしくお願いいたします。
はい、はい。